気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一位消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆さんのお相手は、
懐かしい体力測定をやってきました、ラーメン大好きラーメンさんと。
体力測定があんまり得意じゃなかったですね。まあ、得意とかそういう問題じゃないですけども。
ボールするやつなんですね。
ボール投げがすごくダメなノブがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、体力測定って言うと、ほら、体育館に入って、反復横跳びやったりとか、垂直跳びやったりとか。
そうです。
ああいうやつ。
受けてきたの。
どんなことでやるんですか？
今回はちょっと、種目がなんと、6種目。
6種目。
握力、反復横跳び、上体起こし、長座体前屈、立ち幅跳び、あ、そんだけか。そんだけです。5種目。
5種目。
を測ってきましたということです。
何のためにそれをやったんですか？
測りたくて測ったの。
っていうか、どこでそんなのができるの？
まぁ、ちょっとね、会社の方で新たなプロジェクトをちょっとね、立ち上げてて、
はい、
その一環で体力テストをちょっと受けることになって、はい。
ちょっと待って、体力テストをやってくれる業者かなんかあるの？
いや、ないんだけど、自分たちでちょっと道具を揃えて、ちょっとやって
た。自分たちでその握力測ったりとか、ジャンプしたりとかやってみたわけですか？
そうです。
あれってでも、もともと、ほら、小学校でやってたから、あれは小学校の体育の先生が準備して、で、小学校の道具とか使って測ってただけなのかな？
うん、どうなんだろう？そうだね。うん、で、ほんともっとグラウンドとかあれば 50m 走とかやりたいんだけど、
はい。
まあ、今回ちょっとライト版ということで。
ライト版。
はい、握力、反復横跳び、上体起こし、長座体前屈、立ち幅跳びというふうになってきましたけど、
はい、はい。で、結果どうだったんですか？
結果からいくと、まず、総合評価。
はい。
A、B、C、D、E。
うん。
A が良い。で、ラーメンさんはなんと A でした。
お、素晴らしい。
A 評価。
うん。
で、今度、体力年齢も出るんですよ。が、大体5歳区切りで、こう、出るんだけど、
はい。
ラーメンさんの体力年齢は25歳から29歳でした。
おー、若い。
もうだからこれ、通知表で言うともうオール5みたいな感じでしたね。
そんな通知表見たことなかったでしょ。
なかった、今まで。担当にしかない。で、ラーメンさん弱かったのが、長座体前屈が弱かったです。
まあ、要は体が硬いってことですか？
と、立ち幅跳びが意外とそんなにいかなかった。立ち幅跳びが180センチ。
それってどうなんですか？
4点だから、まあ、真ん中より10点の中のだから、まあ、真ん中よりちょっと下って感じだね。
立ち幅跳びってあれでしょ、こう壁にまず手をパンパンってついて印つけて、それが用意
して
、あ、幅跳びか、前に飛ぶんだ。
垂直跳び。
あ、そうか、
垂直じゃなくて前に飛ぶやつ。
はいはいはいはい。180センチ。
180センチ。
結構飛べてません、それって。
いや、これね、一緒に受けたのが、はい、まあ30代のテニスコーチたちと一緒に受けたよ。
その相手は運動のプロじゃないですか。
いや、一人の子はそんなに 変わらなかったんだけど、もう一人だと2メートル越してたもんね。
ああ。
で、
はい。
ラーメンさんがすごかったのは反復横跳びと上体起こし。
上体起こし。あ、でも体。
上体起こしっていうのは、まあ、はっきり言って、足を90度に曲げて、腹筋するやつあるじゃん、はい、足を持ってもらって。
うんうん。
それを20秒間に何回できるかっていう。
回数を競うんですか、それって。
そう、回数。まず足をね、三角にして折り曲げるじゃない。
足を三角、仰向けになるんですか。
そう、仰向けになって体操座りみたいに足を曲げて、
はいはい、
で、足を持ってもらって、動かないように、
うん、
つま先あたりを、足首あたりを持ってもらって、
はい、
で、用意飛んで、頭に手をこう、うん、抱えて、
うん、
もう よくある腹筋動作よ。
は
あ、で、肘がももにつくのが1回。背中をつけた状地面に背中つけた状態から、
はい、
ももに両あの肘がつくので1回。
それを 何秒何分
?20 秒間。
で、何回できたんですか、ラムさんは。
ラムさんは34回できました。
1秒に1回以上ですね。
そう。だからこれだけはもう10点、うん、満点でしたね。
相当しんどいじゃないですか、でもその動作は。
いやもうね、これ、ほら、ずっと腹筋はやってたでしょ、あのトレーニングで。
やってたんだ。
それが効いたね。
腹筋、あの、数ある種目の中で腹筋が一番辛いです、やっぱり。だって、うん、だってすぐこう、なんていうんですか、すぐダメになるじゃないですか、腹筋って。
そうだね。
ペラペラの筋肉だから。
うん。
もうすぐ辛くなるんですよ。で、あんで息が止まるんですよ。あーって言いながら。で、私は腹筋はベンチの上に寝転がって、何?膝を天井に突き出すみたいな動作をするんですけど、
はいはいはい
うん、あの、ドラゴンフラッグにちょっと近いやつですね。
はいはいはい、はい。
もう15回やって、やり終わった頃にバタンと倒れて、あーってもう声が出なくなりますけどね。
まあ、そんなこんなをやって、ああ、ちょっと意外と楽しかったんですよ、それが。
楽しいんですか?
楽しい、なんか。で、多分、世のお父さんたちはこれをやるとね、
うん、
現実を知らし、
体動かねえぞっていう。
うん。
ああ。で、それを目の当たりにして、やべえ、ちょっと明日から外走ろうかなみたいなこと言い出すかもしれないですね。
ね。ということと同時に、
はい。
まぁ、あ、ちょっといつものジム話に戻っていいですかね。戻るという
か。そうでしたね。この番組はジムの情報をお届けする番組でもありました。違いますよ。ラーメンの番組ですよ。
肩を怪我して、
はいはい。
4ヶ月ぐらい全くトレーニングをしてなかったんですよ。
まあコロナもありましたからね。
うん。で、もうやっと肩が痛くなくなって、
うん。
ちょっとずつリハビリ兼ねて痛くない種目から始めてるんだけど、
ちょっと待って、肩ラムさん疲労骨折してたって言ってなかったっけ。
あれね、疑いだけで結局大丈夫だったの。
じゃあなんか筋痛めたんですか。
多分筋か筋肉のどっちかだと思うんだけど、
はいはい。
で、いろいろこう柔軟とかいろいろやってもらって、で、やっとこう治ってきて、
うん。
で、まずベンチ測るじゃないですか、やっぱり。
測るんですよ。私はあんま興味ないけどね、ベンチは。
指標として、
はい、
どのぐらいベンチが落ちてるんだろうと思って、
うん。
いやー、もうショックでね。
はい。
90キロが限界1回。もう1回上げてもう腕プルプルだと思う。
うん、すごいですよ、90キロ上がりゃ。大したもんですよ。
いやいやいやいやいやいや。で、あとディップスってあるでしょ、
はい、ありますね。
皆さん、お風呂から、起き上がるときに使う筋肉ですね。浴槽から出るときに。
ヘリをヘリに捕まって、よいしょって持ち上げるんですね。そうそうそ
う。あれを、旦那さん、ほら、ロボ知ってるけど、いつも、胸のトレーニングのときに、腰にベルトをつけて、15キロぐらいの重りをつけながらそれをやってたの。
はい、あ、そうなんですか。すごいな。
うん。で、それがなんと、 はい、重りなしで3回しかできなかったんです。
うそ、それはちょっとすごいね。
ほんと、もうびっくりして。
そうなんですか。私この間15回3セットやってきたばっかですよ。
いやもうできないのよそれが。
はあ。
やらないとこんなにも落ちるんだっていうのをね。
ディップスは胸もそうですけど、上腕三頭筋もね、うん、ここもにも来ますからね、うん。
全くやってなかったから、いや、ここまで落ちるんかと。ちょっと皆さん、ほんと、だから、怪我にはね、ほんと気をつけてほしいんです。
うん。
あの、筋トレだけじゃなくても、例えば怪我を原因に何か、あの、例えば体が硬くなったりとか、前まで動いてたんだけど、こう動く機会をなくして、まあ、そのまま一回動かなくてって言って、より老け込んでしまったりとかね。
はいはいはい、
はい。だから必ず皆さん準備運動。準備運動って言っても、体を温めることですね。
うんうん、
あの、筋を伸ばすとかじゃなくて、体を温めれば、大体この怪我は防げますので。
まあ、だからね、ラジオ体操すごくいいんですよ。そういう意
味では。理にかなってる。
あれめちゃくちゃいいんですよ。本当にラジオ体操は魔法の、あれですよ、動きですよ。なんだっけ、あの、戦時中に、なんだか捕虜だか、なんだかを、で、捕まえてきた日本人たちがラジオ体操をやってるのを見て、アメリカの兵隊がもうビビったって話ですからね。
何をビビ
った？奴らは何も言ってないのに、なんであんな統制した動きをしてるんだみたいなとか、一種宗教的な何かを感じたのかもしれない。いやでも本当いいんですよね。あの、ストレッチっていう、あの、いわゆる筋肉を伸ばすストレッチの動作があんまなくって、要は動的ストレッチですよね。
そう、あれは、静的ストレッチは、あの、運動後にやるやつなんだね。
そうですな。いわゆる、あの、ドクターストレッチとかでやってもらうやつですね。これ、あれだだだだだだだとかです。あれ、あの、
ギーとか。ハロースペシャルとかね。
そう、キャメルクラッチとか。あんな感じのやつです。
あれは運動後に皆さんやってください。はい、
あれ前にやると山本由伸先生に怒られます。で、ベンチやって、ディップスやって、何やりました？最近は。
でも、胸はもう、最初ベンチで始まり、で、結局セットは70キロでセットを組んで。
まあ、それもすごいな。
いやいや、もう本当に情けなく、こう。で、それから、ダンベルプレス。
はい。
で、インクラインに、椅子を上げて、うんうん、そこからダンベルプレスのインクライン。
まあ、あの何言ってるのかさっぱりわかんないっていう人もいると思いますよ、聞いてて。
まあ要はあの、いいと、あとその他あと4種目、6種目ぐらい全部胸だけでやりました。
ああ、で全部で何
で全部4セットずつ。
よくやりましたね、そんなに。ちょっとそれはさすがにやりすぎじゃないですか。
いやいやいや、大丈夫大丈夫。まあまあまあ、そんなまた筋肉話ばっかするとまたクレームが出ますので、はい、ついていけないと。はい、というわけで、あの、うん、前回、あの、お手紙をいただいたときに、はい、テトさんって言ったんですよ。
テトさん、はい。
女子。
女子。
旦那さん、女子には優しいので。
あ、そうですか。
テトさんが、ペヤングの激辛の焼きそばを食べてほしいみたいな、
うん。
ことを確か言ってて、
うん。
で、まあ、ラーメンだけど、いいかと思って、
はいはい、
コンビニ探しに行ったんですよ。
行ったんすか。
全く売ってなく、あの超大盛りと普通のとかしか売ってなくて、
うん、
でだけどテスさん、今回はこれでよろしくお願いします。
あ、もう行きますか。はい、ペヤングなんですけど、ペヤング焼きそば黒ごまマックスだそうです。
もうあのパッケージが真っ黒。
真っ黒ですね。黒ごま真っ
白。で、あまりお金がかかっ、プリントにお金がかかってない感じですよね。
それは言わないお約束じゃないですか、これは。ペヤングってほら、あの定期的にいろんな企画もぶっ込んでくるじゃないですか。
いやもうなんかね、ケーキとかね、なんかいろいろやってくるね。
ありましたね。
今カップラーメンより、あのこの汁なし系の方がなんかね、あの振り切ったもんがいっぱい出てるんだよね、
うん、一時期そんなめちゃくちゃ出てたんですけど、最近あの収まってきたような気はしてたんですけど、
うん、
まああの粛々とペヤングは粛々とネタものをね投入し続けてますよね。
そうだね。 で、ちなみにペヤングの豆情報なんですけど、
はい、
ペヤングはあくまでもこの焼きそばの名前であって、
はいはい、
本当はマルカ食品株式会社というんですね、あそこ。
あ、なんかも
う、ひらがなで
忘れられてる感じですよね。
マルカ食品株式会社ですね。
え、何でしたっけ、あのペアとヤングを混ぜた造語なんでしたっけ、ペヤングって。
だったかな、なんか、うん、あのナウでヤングなみたいな感じで、
はいはい、若者に受けのいいな名前を考えたみたいな。
創業はなんと昭和4年です。
ペヤングが出たのはまだその後ですよね、きっと。
でね、なんと新潟です、これ。あ、じゃあ群馬、ごめんなさい、群馬県の会社です。
あ、そうなんですか。てっきり大阪の方だ
から。だから、ペヤングは関東に強いんですね。関西ではあんまりお目にかかれないのがペヤング
なんですけど。そうなんですか。
はい。
じゃあまず早速開けてみましたけど、例のほら、あのカップ焼きそばあるあるで、
うん、
パッケージがほら、表側のフィルムに全部必要なことが書いてある。でもフィルムを、はいはい、剥がしちゃうと多分白い器だけになってしまうっていうね、はい。まあ、これ昔ラーメンさんが説明してたけど、このね、ラーメンの、ラーメンじゃないよ、カップの内側をツルツルにするためにこうせざるを得なかったっていう、そういう仕組みなんですよね。
うん、
はい。中から3つ袋が出てきましたよ。1つは火薬、キャベツですね、
はい。
もう一つはペヤングソース、焼きそばですね。もう一つが、黒ごま。
これ、何もひねりもない、ただの黒ごまが入って
るわけですね。ただの黒ごまが1パックにみっしり入ったものが出てきました。とりあえず火薬を、ぶちまけましょうか。
はい。
ガラッと。よいしょ。
じゃあ、お湯を。
お湯を入れ
ましょうかね。
はいはい。
はい。じゃあ、お湯入れまーす。
はい。ジョボジョボジョボ。はい、たっぷり入りました。で、何分だこれ。3分ですね。
3分。
3分、3分。3分、スタート。はい、3分経ちました。
よーん。
さて、じゃあ、お湯を切ってこんといかんですね、これ。
はい、じゃあ切りに行きましょう。
下に切りに行っていきます。下では子供たちが YouTube を見ておりました。
はい。
蓋を取って、でこの蓋にキャベツがつくんですよね。蓋についたキャベツを取って、
ラーメンさんほぼキャベツつかなかったんですよ。
あ、そうですか。
あの、お湯切る前に上からポンって叩くのよ。
あ、なるほど、そんな技があるんだ。
はい。
はい、じゃあソースをドバッと、ドバドバドバッと。
あ、ソースもなんか黒いね。
ソースは黒いでしょ、もともと。
なんか、いつも以上に黒くない、なんか。
そうですか。
うん。
はい、混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜ混ぜ。
なんか粉状のものが入ってない、なんか、ソースに。
まあでもここまではよくあるペヤング、よくあるカップ焼きそばですよ。
ね、そうだね。ここに。
ここに、もうじゃあ、
何の芸もない、ただ黒ごまをかけるだけって話でしょうかね。
黒ごまをかけていこうかな。よいしょっ
と。はい。
しかし、すごい量のごまだな、こりゃ。あ、確かに。確かに真っ黒になった。
うん。
うん、
箸にさ、箸にいっぱいごまがつくね。
うん。なんか透明に見るとアリンコみたいですね、これ。はい。
ああ、こういうつぶつぶが苦手な人はダメかもしれないね、なんか。つぶつぶ恐怖症の人がいるでしょ、なんか。
いますね。はい。じゃあ、こんなとこでどうでしょうか。
はい、
実食参ります。
実食。見た目は本当
見た目は、ごまがいっぱいかかった焼きそばですよ。 カップ焼きそば、はい、そのまんまです。
匂いは
これペヤングってこんな匂いでしたっけ。
いやちょっと違う、なんか違う感じがする。
ごま油、ごま油ではない。あ
なんかごま、
なんだろう、なんかあのいわゆるソースっぽい酸味のあるツンとした匂いはしないですね。
しないね、ソースの匂いがしない。
なんだろう、じゃあもう早速いくよこれ。よいしょ。
うん。
うん。おや？なこれ？何の味だこれ？
これね、ソース味じゃなくて醤油味だよこれ。
あ、そうだ、ソースじゃないねこれ。
うん。ちょっとラーメンさんも食べてみます。なんか海藻に魚の卵がいっぱい産みつけられたような感じの。
あ、確かに醤油ですね。醤油と香辛料って書いてある。
うんと、ラー油かな、なんかもうこれさ、もう混ぜそばっていいよ。
混ぜそばの方がどちらかというと近い気もするな。まあでも ごまは異常ですね、この黒ごまの量は。うん、ごまのこの風味というか、もはや風味じゃなくてこの食感ですね。プチプチと潰れる食感、これが。
すったのを入れればごまの風味が香るけど、すってないから、
うん、
つぶつぶであるだけだね。
ですね。
あ、ちょっともう
どうした
の？ちょっとノブ、
はい、
聞いて。
なんでしょう。
この焼きそばを箸で持ち上げて、
はい、
ちょっと重さに耐えれなくなってこうポロって麺が落ちるじゃない。
ああ。
そうそう、机の上がゴマだらけになる。
今パソコンの上にゴマ が飛びました。
うわ。これゴマ注意ね、皆さん。これほんといろいろ飛ぶ。
まあゴマもそうなんですけど、この、
うん、
醤油味っていうところが結構ショックです。
完全になんか醤油をソースをイメージしてたよね、うん、最初ね。
あれこんなはずじゃないのにっていう、うん、ねえ、ちょっとショックだなこれ。
これ黒ごま混ぜそばだったら、あーこういう味だねってなるけど、
うん、まあ見た目以上のパンチはちょっと ないかな。
まあ本当この醤油ごま油、ちょっとピリ辛っていう感じで、これ題名さえ間違えなければちゃんと分かる題名だったら美味しいと思えると思うよ。悪くないよ、味は。そんなに。
そうですか。やっぱソース味の方がいいな、うん、まあ混ぜそばって言っても、なんだろう、ごまはなかったらいいかなっていう気がしないではないですね、これ。
そうだね。まあ、そもそもこの外国の人から焼きそばって説明されて、
うん、
あ、焼いたそばだと聞いて、この調理工程を見ると、茹でそばでしょ。
焼いてないじゃんってね。まあ、突っ込みたくなりますわな。
うん。
火薬はキャベツだけなんですかね、これ。
あ、キャベツが甘い。あ、キャベツ美味しい。
なんだろう。普段だったらこういう焼きそばとか混ぜそば系って、
これノブ好き系じゃないこれ。
え、何すか。
ノブ好き系でしょこれ
だと思ったんですけど、
うん、
思ったより減らない。
ああ、いや、このキャベツが美味しい、ここのペヤングは。
まあやっぱソースが良かったかな、私は。 なんで醤油にしたんだろうか。
ねえ、ごまだからな。
はい、じゃあ、黒ごまマックスペヤングですけど、ラメさん、これをどう評しますか。
これは、まあ、一言で言うと、はい、ペヤング焼きそば黒ごまマックス、これ一言で言うとカップ麺界の、
はい、
マックスですね。
マックスっていうとあれですか、
ギミギミシェイク。
なんか前も言ってなかったっけ、それ別のやつで
言ったっけ。
まあいいでしょ。
マックスはライブに行ったとかそんなんじゃないかな。
あのあれでしょ、スーパーモンキーズでしょ。
そうだから、あのこれソースだったら多分スーパーモンキーズとそんな感じだったんだけど、いやこれマックスだね。ちょっと安室ちゃんが抜けた後ちょっとなんかあの独特の位置を築いたんだけど、ちょっと足りないかなっていう感じが。
そうですか、マックスのファンが聞いたら怒りそうですね。
いや、ナメさん、あのマックスのライブ行ってますからね。
あ、そうですか。
はい、セクシーですよ、ライブは。
はい、じゃあ、
ご
ちそうさまでした。いまいち盛り上がらなかったかな。はい、じゃあ次のコーナー参りましょう。せーの、ラメに
聞け。ラメに聞け。
ラーメンニキー K。 黒ごまってどうです、ラーメンの具材的には。
味噌には合いそうな気がするよね。
黒ごまってでもなんだろうな、今意外と出番ないですね、私料理してても黒ごまって。
黒ごまね、スイーツの方が使うかな、なんかどっちかというと。
ああ、まあ、そうですね。まあ、それでもペーストにして使うじゃないですか。
うん。
あえて黒ごまを使う理由が、まあ、今回のペーストもそうなんですけど。
福岡でさ、
はい。
福岡の誰もが認める名物。
うん。
ごまさば。
ごまさば。
ごまさばを黒ごまでやったらどうなるかな、ちょっと試してみたいね、なんかね。
見た目良くないですね、多分。
良くないね。
うん。黒ごまをすりつぶしたやつ、なんかあんまこう、見栄えしないような気がするんだよな。まあでも、逆を返して言えば、これから可能性のある食材と言ったらいいんじゃないかな。
そうだね。体にもいいしね、
ごまは。はい。はい、じゃあそんな感じでございました。はい、じゃあエンディングいきましょう。
エンディング。
はい、さあ、体力、まあでもラーメンさん、その体力測定受けてみて、
うん、
まだなんか自信のようなものはつきました。
あ、これはね、 A 評価をいただいて、年齢が、体年齢が25歳とか言われると、あ、やっぱり嬉しいもんだね。
うん、逆にあの50歳とか言われちゃったりしたら、
あの火がついて多分スポーツジムに通うと思うね。
まあでもどっちに転んでもなんかね、面白そうですよね。
やっこれはね、なんかあの受けて思ったけど、
はい、
人間ドックと併用がいいなと。人間ドックがどっちかというと内臓のチェックでしょ。
はいはい。
でこの体力測定をこう定期的にやると、まあ車でいうとさ、人間ドックがエンジンだとかエンジンオイルとか、
はあ、
コンピューターチェックとしたら、
うんうん、
この体力測定はあれだね、空気圧とか、あのタイヤの溝はちゃんとあるかとか、あの、うんうん、ボディ の, あのサスペンションはちゃんと効いてるかとか、そんな感じかな。なんか
なるほどなるほど、
両方とも必要だなっていう。
なるほどね。まあこれからはほら、超高齢化社会ですからね、いつまでも元気で動けるように自分の体のメンテナンスもちゃんとできるような、まあそもそもそういう機会があるのかって言われたらなかなか疑問ですけれども、そういうチャンスがあればね、受けてみたいという人は多くいるんじゃないですかね。
ね。
はい、 じゃあそんなところで今週もお届けしました。皆様のお相手は、
いや、あのグルコサミンだけにはお世話にならないようなに、常日頃下半身も鍛えたいと思います、ラーメン大好きラーメンさんと、
ぐるぐるぐるぐるグルコサミン、あれが果たして広告として適切なのかどうなのかっていうことが最近ちょっとすごく興味が湧いてきて、結局あれは何に効くねんっていうところがねはっきり言わないところがあの人たちの賢いところですよね、うん、なんていうんですかね、健康食品、水、いろいろありますけれども、やっぱり規則正しい食生活と運動、そして何より睡眠ですな。ちゃんとその辺は持っていきたいなと思いました。ジムに行きたいのがお送りしました。また来週。
さようなら。
さようなら。
アディオス。